吉明2章1節から14節をお読みいたします。ヌンの子ヨシアはシティムから密かに2人の者を石膏として使わして言った。行ってあの地とエリコを偵察しなさい。彼らは行ってラハブという名の遊女の家に入り、そこに泊まった。エリコの王に、今イスラエル人のある者たちが今夜この地を探るために入ってきましたと告げる者があったので、エリコの王はラハブのところに人をやっていった。あなたのところに来て、あなたの家に入った者たちを連れ出しなさい。その者たちはこの地のすべてを探るために来たのだから。ところがこの女はその二人の人をかくまってこう言った。その人たちは私のところに来ました。しかし私はその人たちがどこから来たのか知りませんでした。その人たちは暗くなって門が閉じられる頃出て行きました。その人たちがどこへ行ったのか存じません。急いで彼らの後を追ってごらんなさい。追いつけるでしょう。彼女は二人を屋上に連れて行き、屋上に並べてあった天の茎の中に隠していたのである。彼らはその人たちの後を追ってヨルダン川の道を渡し場へ向かった。彼らが後を追って出て行くと門はすぐ閉じられた。二人の人がまだ寝ないうちに、彼女は屋上の彼らのところに登ってきて、その人たちに言った。主がこの地をあなた方に与えておられること、私たちはあなた方のことで恐怖に襲われており、この地の住民も皆あなた方のことで震えおののいていることを私は知っています。あなた方がエジプトから出てこられたとき、主があなた方の前で葦の海の水を枯らされたこと、またあなた方がヨルダン川の向こう側にいたエモリ人の二人の王シホンとオグにされたこと、彼らを聖絶したことを私たちは聞いているからです。私たちはそれを聞いたとき、あなた方のために心がしなえて、もう誰にも勇気がなくなってしまいました。あなた方の神主は上は天、下は地において神であられるからです。どうか私があなた方に真実を尽くしたように、あなた方もまた私の父の家に真実を尽くすと今主にかけて私に誓ってください。そして私に確かな証拠をください。私の父、母、兄弟、姉妹、またすべて彼らに属する者を生かし、私たちの命を死から救い出してください。その人たちは彼女に言った。あなた方が私たちのことを喋らなければ、私たちは命にかけて誓う。主は私たちにこの地を与えてくださるとき、私たちはあなたに真実と誠実を尽くそう。今朝はこの箇所より救い出してくださいと題してメッセージを語らせていただきます。前回からの続きとなりますけれども、ヨシアは神様の励ましを受けて、今ヨルダン川の向こう側に見えているカナンの地に入るという決断をいたしました。 しかしいきなりこのイスラエルの民たちがヨルダン川を向か、渡って約束の地に行くということではありません。やはり準備が必要であります。その準備としてヨシアはエリコという町に偵察隊を派遣し様子を探らせることにいたします。でなぜエリコという町であったのかでありますけれども、まあ、エリコというのはヨルダン川の西側に位置している町であります。つまりこれから向かおうとしている約束の地にあるその入り口にある大きな町であった、まあ、そういう場所と考えられておりました。もしそのエリコの町を占領をすることができるならば、約束の地カナンの地に入っていく大きな足がかりを築くことができる、まあ、そういう場所として、このエリコがを見ております。このヨシアから使わされた二人の石膏というものがここに一節に出てまいりますけれども、まあ、石膏という言葉は最近使わないので何のことかなと思うかもしれません。要はスパイでありますね。スパイというとこう非常にマイナスのイメージがありますけれども、身分を隠して、このエリコの町の様子どこに何があるのか、そして人々はどういうふうにこのイスラエルの人たちを待ち受けようとしているのか、そういう情報を探らせるという、まあ、そういう役割であります。さて、この2人の石膏が向かった場所は、このラハブという名の遊女の家であったと書かれております。まあ、遊女の家とこう書いてありますので、なんだかこう私たちはこれを読んで居心地が悪くなるかもしれません。なんでそんな家に行ったんだろうか、まあ、何も聖書には説明がないので私たちはちょっと戸惑ってしまうんですけれども、まあ、おそらくこんな事情かなと私は推測するのですけれども、この2人の石膏は自分の身分を隠して他の人たちに知られないという形でその町の情報を短い時間の間に正確にこう集めていかなきゃいけない役割を持っております。つまり時間をかけることができない、時間がかかればかかるほど自分たちの身分がバレてしまうというリスクを持っております。じゃあどこへ行ったら正確な情報を短時間で集めることができるのか、まあ、おそらくそれは、このお客商売をしている宿屋というところではなかったのかと思うんですね。そこにはたくさんの人が出入りするわけです。そしていろんな人たちのいろんな情報をそこで見聞きすることができる、まあ、非常にこう石膏たちにとっては好都合の場所でありました。また身分を隠すこともできました。おそらくラハブという人はそのような宿屋を経営していたお上ではなかったのかな、まあ、これは私の想像ですけれども、そういうふうに考えますと、なぜ石膏がここに向かったのか理由が納得できます。さて、そのようにしてこの2人の偵察隊はこのエリコの町に潜り込みましたけれども、一方、エリコの側も何も備えていなかったというわけではありませんでした。やはりイスラエルが自分たちの町を狙ってくるのではないかと警戒を強めておりました。すぐさまそのやはりエリコの側もいろいろと町の中にこう情報も張り巡らしておりまして、どうもスパイがイスラエルから放たれて自分この町に入ってきたらしいという情報をキャッチいたしまして、まあ、すぐさま、警察のような人たちがこのラハブの家に向かい、尋問をいたしました。それに対してラハブはどう答えたのか、それが4節のところにありますので、まあ、4節5節をちょっと読みます。その人たちは私のところに来ました。しかし私はその人たちがどこから来たのか知りませんでした。その人たちは暗くなって門が閉じられる頃、 出て行きました。その人たちがどこへ行ったのか存じません。急いで彼らの後を追ってご覧なさい。追いつけるでしょう。私ここを読んだときですね、まるでこれ映画のどっかで見たようなシーンだなと、思いましたね。おそらく映画自体がこういう箇所を参考にして、作ったんじゃないかと私は思ってるんですけども、非常にこうスリリングなっていうんでしょうか、緊張をするような場面であります。でこのラハブが語ったことは実は本当だったのか嘘だったのかと言いますと、すぐに聖書はその種明かしをしておりまして、実はこのラハブはこの二人を屋上にかくまっていたのだと書いてあるんですね。つまり居場所を知っているんです。居場所を知っているけれども、このエリコの警察に対しては自分は何も知りませんと答えております。さあこれをどう考えたらよいんでしょうか。まあ、皆さんもご存知のようにモーセの十戒の9番目にはこうあります、皆さんの手法のアウトラインにも書いておりますけれども、出エジプト記の20章16節にこう書いてあるんですね。あなたの隣人に偽りの証言をしてはならない。偽りの証言をするなって書いてある。つまり嘘をついちゃダメよというふうに私たちはこれを読んでこう思っていますけれども、そうしますとラハブは嘘をついたわけですので、これは罪をということにはならないのか。もう明らかに自分が知っているのにそれを知らないと言ってますから嘘ですよね。これは聖書でいうモーセの十戒から見ますと明らかな罪を犯しているということに見えますが、じゃあ聖書はどうこれを取り扱っていくか、先回りをして結論を申し上げますと、神様はこのラハブがこのように語ったことを咎めるというようなことは一つも出てまいりません。いやむしろラハブのが取ったこの態度を非常に高く評価しているんですね。まあ、そうしますまたまたこうちょっと混乱してまいります。神様の計画のためならば時と場合によっては嘘をついてもよいということなんです。まあ、世間ではよく言いますね、嘘も方便、まあ、たまには嘘をついてもいいんだっていうんですかね、事情が許されれば嘘をついてもいいのだというようなことがなんとなくこうあるような気がいたしますが、聖書の世界も結局そういうことだというんでしょうか。場合によっては神様の計画が前進していくためにはたまには嘘もいいんだということなんでしょうか。まあ、そのことは最後に触れてまいります。その前にこのラハブのことを少し考えてまいります。このラハブは、まあ、自分の職業柄ということかもしれませんけれども、すでにこのイスラエルの人たちのことについていろんな人たちの口を通していろいろな情報を聞いておりました。で自分が何を知っているのかということをこのラハブは事細かに説明しております。イスラエルの民たちが40年前ですがエジプトから脱出していくときに何が起きたのかということも知っております。足の海の水が枯れてその乾いたところをイスラエルの人たちが通って脱出していったということ、それはまあ奇跡でありますけれども、そのことをこのラハブは聞いております。そしてそれだけではなくて、このイスラエルの民たちがアラムを旅する途中においていろんな不幸を目に遭いましたが、その中でエモリ人の2人の王シホンとオグというこう名前が出てまいります。で、このシホンとオグってどういうことをしたのかと言いますと、この二人の王はいずれもイスラエルの民たちがアラノをこう通っているときに、まあ、モーセは丁寧にですね、この土地を通らせてください、あなたの邪魔をしませんからよろしくお願いしますとこう頭を下げて、この とあの許可をもらおうとしたのですけれども、いずれもこのシホンもオグも邪魔をしてしまうんです、通らせない。そして、このイスラエルの行く手を塞いでしまいまして、情けをかけなかったんですね。結局そのことに対して神様は裁きを行いまして、シホンとオグの2人は死んでいく、まあ、そういう事情のことになります。そのこともラハブは聞いておりました。いろんな試練を通してはあってはあったけれども、イスラエルはなぜかいつもこのような形で前に進んでいく民である。非常に周りの人たちから驚きの目で見られていたようです。そのイスラエルが今ヨルダン川の東側、まあ、エリコから言えば、まあ、東側にある、あの 逆方向ですけれども、向こう側に集合してこのエリコを攻めようとしてくるだろう、そういう噂を皆しております。もし彼らが攻めてきたらどうなるか、まあ、人々はやっぱりこう想像するわけですね。もうああいう人たちが来たならば、もう自分たちには勝ち目はないと震えおののいている。ラハブはその店に来る人たちのから聞こえてくる情報を総合して、これはもうエリコは負けるだろうと考えました。エリコが攻め落とされて負けるということは、自分もこのままエリコにとどまれば殺されるということを意味します。では逃げればよいのか。しかしラハブは自分一人が逃げればよいとは考えません。ラハブにも家族がありました。家族だけではなく親戚、それに関わるいろんな人たちがいました。その人たちをさておいて自分だけ命が助かるというようには考えられませんでした。親戚、家族、そしてそこに集まっている周りの人たち全員を助けたいとラハブは考えました。でもどうしたら助けられるのか自分でも分かりません。そんなこと自分では一人では絶対にできないと悩んでおりました。不思議なことに、ラハブがそのようにして悩んでいるときに、自分の店にこのイスラエルの石膏がやってまいりました。ラハブは長年の勘でこの二人がイスラエルのスパイであることをすぐに見抜きました。まあ、もちろんこの石膏はまるで普通の旅人であるかのような変装をして、そのように振る舞ってはいたんだろうと思いますけれども、ラハブにはそれがバレてしまいます。さてここでラハブは2つの選択を迫られました。この2人のことをエリコの警察に通報するのか、それとも思い切ってイスラエルの側に自分がついてイスラエルに助けを求めるのか、その2つの選択をラハブは迫られます。もし自分が警察に通報すれば、この2人のスパイはもちろんすぐに逮捕されます。まあ、そうすることでエリコを危機から救うことにはなります。また、まあ、もしかして遊女ではあったけれども、エリコを守った功労者として人々から賞賛をもらうことになったかもしれない。まあ、そういうことがこの先、もし警察に通報すればということで想像ができます。さてでは、もう一方の選択、もしここでイスラエルの側につくとするならばどうなるでしょうか。いろんなリスクを背負い込むことになります。まあ、今日は2つだけ取り上げますけれども、1つ目のリスク、このイスラエルの石膏に対してどうか私と自分の家族を助けてくださいと、願い出たとしてもですね、 本当にこの人たちが自分と自分の家族一同を助けてくれるのか、救ってくれるのか、何の確証もないんですね。よし、分かった。お前を助けるかな、お前たちを助けるかなと言ってもですね、それはまあよく言います。日本語で空手形っていうんですね。言葉だけでこう約束して、いや、そんなの後で、後から知りませんでしたというようなことですね。いざとなって知りませんと言われる可能性がある。石膏だってここで通報されたら一巻のおしまいですから、ラハブに助けてもらいたいわけです。だから、一応お前を助けるからねと言って、その自分の陣地イスラエルの側に帰ることもだってできるわけです。約束を守るかどうか、ラハブには何の保証もないんです。そのリスクを負うかどうかがありました。そして今度は二つ目のリスク、まあ、今日の箇所にも出てまいりますけれども、ラハブは警察に対して嘘をついております。嘘をつかなければならないですね、もしイスラエルの側につくとなると。でこの嘘がバレてしまいますとどうなるか、まあ、敵エリコにとっては敵のものをかくまったことになるのですから、当然自分の命はありません。もし自分がイスラエルの側につくとするしてもですね、いろんなリスクがあったわけです。さあ、じゃあこの2つの選択、エリコにつくのか、イスラエルにつくのか、どちらを選ぶのが有利なのでしょうか。まあ、いろいろと人によって判断は異なるだろうと思うんですが、常識から言いますと、リスクの少ない方を選ぶ。この場合であれば、警察に通報する。これがラハブにとって自分の命を守る最も安全で確実な選択になるはずであります。ところが、ラハブはそうではなく、イスラエルの側につく選択をいたしました。非常に高いリスクを背負い込むことになりました。つまりこれは命を懸けなきゃいけない決断であります。ラハブは命を懸け、もしかして自分は死ぬかもしれない、殺されるかもしれない、処刑されるかもしれないというリスクを背負いながらも、イスラエルの側につく選択をいたしました。なぜそうしたのか、次にそれを見てもらいます。それまでラハブは聖書の御言葉を聞く機会はなかったでしょう。あるいはこの聖書の神様が奇跡を起こされる、そういう場面を直接見ることもありませんでした。あるいは誰かから伝道されて、あなたはイスラエルの神様を信じるべきですと言われたこともなかったでしょう。ラハブがこのイスラエルの神様について聞いたのは全部噂を通してです。誰かこう自分の店に来る人たちの口を通して、ああなんかそういうことがあったらしいよというようなことを通して、ラハブはこのイスラエルの神様に関する知識を蓄えてまいりました。そのラハブが最後どうなったのか、ラハブはこう証しております、まあ、11節の後半最後のところですね。あなた方の神主は上は天下は地において神であられるからです。つまりこれはラハブは、私はあなた方が信じているイスラエルの神、その方を主であると信じますと告白しているのと同じです。信仰告白です。さあ、これはどういうことなんだろうか。かなり意地の悪い見方をすることだってできるんです。どんな意地の悪い見方かといいますと、つまりラハブはその神様のことなど何にも信じていない、信じていないけれども、今目の前にいるこのイスラエルの石膏の人たちを喜ばせるため、 自分をそうやって助け、そして家族を救うために口から出まかせで、あたかも信じているかのようにこう証言したという意地の悪い見方をすることもできます。ここだけ見ます。しかしラハブはこの後何を言ったのかですね。口から出まかせだったのか、それとも本当にそう信じたのか、そのことを、見極めるために12節13節を読みたいと思います。どうか私があなた方に真実を尽くしたように、あなた方もまた私の父の家に真実を尽くすと今主にかけて私に誓ってください。そして私に確かな証拠をください。私の父、母、兄弟、姉妹、またすべて彼らに属する者を生かし、私たちの命を死から救い出してください。ラハブがこのように語っている相手は、もちろんイスラエルの二人の石膏であります。でもどうでしょうか。このラハブは誰にこのことを願っているのか、語っているのか。なんだか目の前には確かに二人の石膏がいる、普通の人間がそこに二人いるのように、その二人に向かって語っているようであるんですが、なんだかそのイスラエルの神様に対してラハブはひれ伏しながら必死に願っているような真剣な祈りに聞こえないでしょうか。ラハブは自分はできる限りの真実をイスラエルの神様に尽くしているのだと言っております。それはラハブの出まかせだったんですか。私は真実を尽くしましたよというのは口からの出まかせだったんでしょうか。いいえ、先ほど見ました、ラハブは命を懸けているんです。危険を承知でエリコの警察には嘘をつき通しました。自分を犠牲にして二人の石膏をかくまい、その二人を安全に自分たちのところに帰ることができるようにと守り通そうとするんです。確かにラハブは真実を尽くしております。生きるか死ぬかの瀬戸際にこの人は立っております。自分の命をかけて神様の前に必死に願い出ております。そんな時に、よし、ここは相手を喜ばせようと思って、そういう人間的な思いを持ってベラベラと思ってもいないこと、あなたの神様を信じてますなどという、そういうことを言えるでしょうか。命をかけてですよ。死ぬか生きるか、そういう時ラハブはやっぱり自分の心の中にある本心をそのまま洗いざらい、もう隠すこともなく全部さらけ出しているんじゃないですか。ラハブは本当にこのイスラエルの神こそ私たちの主であると信じているんです。この方に今すがりつかなければ自分はもしかしてもう救われないんじゃないかとさえ思っている。自分だけではありません。自分の家族、その親戚、それに関わるいろんな人たちが救われるためにはこの神様にすがりつくしかないと最後の選択、最後の望みをかけております。このラハブの必死の願いを聞いて、この二人は、二人の石膏がどう判断したかです。ラハブは心にも思っていない嘘をベラベラと言って、自分が助かりたいだけに、そんなことを言っているんだとは取らなかったんですね。やっぱりこの二人の石膏はこのラハブがいかに真剣であるのか、命をかけて必死に願っているのかということが分かったんです。だから14節でこの2人 人の人はラハブにこう言いました。あなた方が私たちのことを喋らなければ、私たちは命にかけて誓おう。主が私たちにこの地を与えてくださるとき、私たちはあなたに真実と誠実を尽くそう。なんだかこのラハブの必死の願いに二人の石膏がなんかこう圧倒されているかのような感じさえ私はいたします。でこの、ところに出てくる言葉に少し注意していただきたいんです。14節に、真実と、私たちはあなたに真実と誠実を尽くそうって書いてあるんですね。実はこの真実と誠実という言葉、12節にも出てまいります。どうか私があなた方に真実を尽くしたように、あなた方もまた私の父の家に真実を尽くすと誓ってください。いや、こっちに12節には誠実という言葉はないなと思うでしょう。いや、実はあるんですね。この日本語の聖書ではそう訳していないんですが、私に確かな証拠をくださいというこの証拠という言葉ですね。これは、誠実というのと同じ言葉であります。もともとの言葉ですから、ラハブは2人に願ったんですね。私に確かな誠実を与えてください、私に誠実を与えてくださいと願っているんです。そのラハブの願いに対して2人は、私たちはあなたに真実と誠実を尽くしますと誓うんです。なぜここで真実と誠実という言葉を繰り返すんでしょうか。この二人は真実と誠実こそ命の根源にあるものだということを信じているように思います。命、私たちが命と、この命を生きていくためには真実と誠実がなければいけないのだと思っているんです。そしてイスラエルの神という方はそのような方なんです。私たちが真実と誠実を尽くすならば、神ご自身も本当に真実と誠実を私たちに尽くしてくださる方であると信じているから、こういう会話が成り立つんです。ラハブはもう信仰者なんですね。神という方がどういう方であるのか知っていて、この言葉を使うんです。そして二人の石膏ももう、もちろんこの二人も信仰者ですから、イスラエルの神様は真実と誠実を尽くす方であるともう分かってますから、同じようにこのラハブに応答していくんです。このラハブに必ず報いなければならないと二人は信じました、信じています。ラハブはイスラエルの人たちから見ると異邦人です。外国人です。神様の約束に預かっていない人たちだと見られております。いや、それだけではない。ラハブは遊女という職業でありました。どこから見てもイスラエルの信仰から言いますと、このラハブは救いに値しない女性であります。本来は異邦人じゃないか、それも遊女というとんでもない罪深い職業についている女ではないか、彼らはイスラエルの敵である、そんな者たちが救われるはずがない、それがおそらく当時のイスラエルの人たちの信仰であったんだろうと思います。しかしここには何が書いてあるか、相手が敵であるとか、相手が異邦人であるとか、相手は聖書など読んだこともないということではない。相手が、この女性の職業が遊女だから救われるはずなどない。いや、でも神様の前ではそんなことは何の関係もなかったんです。どんなものであった、敵であろうと、 いかがわしい職業についているように見えたものであったとしても、神様の前、真実と誠実を尽くそうとし、それこそが大切なものなんだと信じているものを、神様は救いに招くのだと約束します。それが神様の救いなんです。イスラエルの人たちが約束の地に入っていくと、そこには異邦人たちが住んでおりましたけど、その人たちにも救いが届けられていったんです。これが神様の救いです。私たちにとって本当に励ましですよ、これは。ここで一つだけ皆さんに覚えて今日書いていただきたいことが一つあるんですけども、神様、イスラエルの神様を信じますと告白したのはラハブ一人なんですけれども、救われたのは誰だったか。ラハブはもちろんこの後救われていきますが、その父母兄弟姉妹、そして全て彼らに属する者たち、この人たちが救われるんですよ。この他の人たちは別に信仰告白をしたとかしなかった、そんなことは何にも書いてない。ただラハブ一人が信仰告白をしたがゆえに、その家族一同が救われていた。救いというのはそれだけ広いんです。私たちの思いをはるかに超えて神様は救おうとされている。私にとって、いや皆さんにとってもそうだと思うんですけども、これは励ましです。家族にまだ信仰告白をしていない者がいる、家族の中に他の宗教を信じている者がいると言って、私たちは悲しみ、救いを祈っていらっしゃる人たちがたくさんいますけれども、私たちが信じた、そのことによってどれだけの人たちが救われていくのか、私たちの想像をはるかに超えているかもしれないということを覚えていただきたいんです。最後に、最初に取り上げておりました問題の答えを答えていただきましょうか。それに触れていきたいと思います。ラハブはモーセの実戒を破ったのかどうかです。ラハブは嘘をついたじゃないか、あれは罪だということなのか、神様はそれを何にもしなかった、咎めなかったのはなぜだ、私たちはそこで、戸惑っておりますけれども、その結論を申し上げます。モーセの実戒は嘘をつくとかつかないとか、そういう単純なことを言っていたのではなかったんです。命を捨ててでも真実と誠実にこだわり続けるのか、それがモーセの実戒の本当の意味です。あなたの隣人に対し偽りの証言をしてはならない。隣人っていうと、なんかこう誰か他の人ということを考えますけど、自分自身に対して偽りをするのか、真実と誠実に私たちがこだわり続けるなら、私たちは自然にイスラエルの神様の方に行くんですね。この方がそういう方だ。ラハブはモーセの実戒を破ったのではありません。いや、むしろこのモーセの律法を守り通すために命を懸けたんです。だからラハブは救われました。ヨシアに対して神様がかつて語られた言葉を思い出します。ちょっとページを前に戻していただきまして、一章の7節であります。一章の7節、ただ強く大惜しくあって、私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法を守り行え、これを離れて右にも左にもそれてはならない。それはあなたが行くところではどこででもあなたが栄えるためである。 これはヨシアに直接語られた言葉ですが、実はラハブにもこの言葉はそのまんま当てはまっていくんです。確かにラハブはモーセが命じた律法を守り行おうと命を懸けた。その結果、ラハブだけではない、その家族一同が救われ、それが栄えるという意味に含まれます。神様は真実と誠実を尽くす方である。私たちはそのことをどこで信じることができるか。父なる神様の一人子である方が十字架で命を捨ててくださいました。かつてあのアブラハムに語ったその救いの約束、この約束の地をあなた方の子孫に与えるのだ、あなたの子孫はこの星の数ほどにも増え広がるのだという、その約束を忠実に守り行うため、主ご自身が命を懸けて私たちを救おうとされました。それが神様の真実と誠実です。私たちはこの方を信じていいんです。どっちを選びますか？エリコの警察ですか？それともイスラエルの神ですか？といったとき、たとえ目の前にいろんなリスクがあろうと、もしかして自分は死ぬかもしれないという、そういうものが目の前に迫ったとしても、私たちはこの真実と誠実を必ず私たちに与えてくださる。そのような主を信じてよい。ラハブの信仰を通して今朝私たちは教えられております。お祈りいたします。天地なる神様、誰が救われて誰が救われないのか、私たちの家族にまだ信じてない人たちがたくさんいて、私たちはその人たちが救われることを願いますけれども、なかなかその道は開けずに、そしていやなお、いろんな神々を拝むようなこともあって私たちは悲しくなることもあります。しかし主は私たちの願いを知ってくださっています。ラハブが本当に神様を出会い、神様を信じ、この方こそ真実と誠実を私たちに尽くしてくださる方だと信じていったときに、あなたはラハブだけではなく、その家族、親戚、一同を全部救い出していく。いかにあなたの救いが広いものであるか、いかに私たちの心の願いを知ってくださる方であるか、今日もこの箇所から教えられます。私たちに対しても本当に大きな励ましとなる箇所であります。またでも一方、もしこんなことがあったら自分はラハブのようになれるのだろうかと思う不安もあります。私たちはもしかしてこのラハブのことをいかがわしい職業の女であると何か距離を持って見ていたかもしれませんけれども、私たち自身はこのラハブのようなものであります。でもそのようなものでさえもあなたは顧みてくださって救い出す。あなたこそ主であり、私はできることはこれしかないと悲しい、救い出してくださいと叫ぶ者の声を決して見捨ておかず、あなたは必ずそのことを成し遂げてくださると今日約束してくださることを感謝いたします。一人一人の上にさまざまな思いと願いがありますけれども、どうかしようその願いと祈りを顧みてくださり、私たちを、そして私たちの家族、友人たちを、知っている人たち一人一人を 私たちのこの死から救い出してくださいますように。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ではしばらく思い巡らします。